Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。皆さんこんにちは。一月前になりますが、5月の連休はどんな風に過ごされましたか？私はほとんどの時間を妻と二人で過ごしました。毎日昼ごろから散歩に出かけて、昼ご飯は外の小さな飯屋で、そばとか小籠包とか、そういった軽食をとって、まあ、小1時間ほど歩いて帰宅の途に着きます。妻と定年後はこんな風になるのかななんて話していたのですが、まあ、よく考えると定年後に何をするか、あるいは何をしたいか、自分自身分かっていないんですね。何もすることがないんだと思うとちょっと不安になりました。勤務先の大学は65歳までは雇用してくれるのですけれども、いろいろ考えてあと1年60歳で定年することにしたので、若干焦る気持ちもあります。それまでの1年で自分は何がしたいのか、どんな生き方が自分に合っているのか考えなきゃなと思っています。こちら中国では連休が終わった後、国内の官製テレビニュースは盛んに連休中の移動人数やその消費額について前年に比べ大幅に増えたと報道していました。予想通りの展開でした。その中でも興味深かったのが、中央テレビなどでは絶対に報道しない、見ることができない有名観光地でのトラブルに関する SNS での動画です。考えられないような理由で旅行客からお金をむしり取る詐欺まがいの行為がひどすぎるという内容の動画でした。レストランで 5,6 品注文しただけで、1500元日本円で3万円取られたとか、ツアーガイドに1人4万円消費しなければ家に帰れると思うなよと脅されたとか、ある北方の観光地ではプロモーション動画で美しい雪景色が見られるので皆さん来てくださいというふうに言っていたのに、実際に訪れてみるとそれは雪ではなくて綿ですね、綿とあとは白い砂だったとか、そういった笑えないような経験、笑えないと言いますか、皆さん怒ってるんですけども、そういった経験がたくさんアップされていました。以前から観光地でのぼったくり、あるいは詐欺まがいの行為はありましたけれども、今年は例年に比べて明らかにパワーアップしていました。嘘、脅し、ごまかし、あらゆる手段を使って旅行客のお金を絞り取ろうとする行為は、中国という国の成り立ちを見事に反映していると思います。中央政府あるいは地方政府の財政が厳しくなると、 民営企業に難癖をつけては巨額の罰金を支払わせる。国が国民に対してやっていることの縮小版ですね。ということで、共産党政府が進めることには絶対に乗らないと決めている我が家では、というか人の多いところに行くと、めまいがするということもあるんですけれども、5月の連休は近場を散歩するくらいで、あとは家でのんびりして過ごして充電できました。さて、今回は勤務先の大学の2年生が作った会話を皆さんに聞いていただこうと思います。なんでと思われるかもしれませんが、前回この番組で AI の登場によって私が担当している会話の授業の進め方について再考しなければならなくなったという話をしました。どのように改良するかは私自身が考えることなんですけれども、その関連といいますか、学生たちが作ったというか AI が作った会話内容を皆さんにも聞いていただこうと思いました。お聞きいただく会話のテーマは相手を説得するというものです。3組の会話をご紹介します。1組目は霊魂は存在するということに関するディスカッションの会話です。
私は霊って本当に存在すると思います。
なぜそう思うんですか？それは全く科学的ではありません。
まず第一に、仏教とかキリスト教とかいろんな宗教に霊に近い概念がありますよね。それって何らかの根拠があるはずですし、
宗教は人々の思想を制御するための産業に過ぎず、単なる信仰です。しかも各宗教の理論が異なり、魂が永遠なのか転生するのかまだ確定していません。
宗教以外にも実際の霊があるんだよ。多くの人が臨死体験をして自分の霊が体の外に出ているのを感じたと言っていますし、
それは単なる脳損傷による幻覚であり、本当の魂だとは確定できません。もし魂が体外に出られるなら、どこからエネルギーを得て活動を支えるんですか？それは物理学に反しています。
霊っていうのは物理学で説明できる範囲外だと思います。科学の果ては形而上学って言葉聞いたことありますか？ニュートンでさえ宇宙の根本原理を科学だけで説明できないと考えていたって。
それはただ人類がまだ研究し尽くしていない物理学だけです。
それに多くの人が霊を見たと主張し、亡くなった家族の表意を見たと言っています。霊的な写真や映像もたくさんあります。
それも証拠にはなりません。幽霊を見たというのは限られた情報から素早く結論を聞き出すという脳の動きによって、特に存在しないものを誤って検出してしまうことがあるだけです。しかもそれはあまりにも神秘主義的です。有物論者はそう考えません。写真や動画については言ったものが悪意のある PS でしょうか？
それならあなたも反証できませんし、確かな証拠を持っていないのですから。
まあそれはそうだね。いつか科学者たちが魂検出器を発明してからにしよう。 OK?
いかがでしたでしょうか？発音も明瞭ですね。ただし他のクラスメートにとっては難しい言葉、語彙表現を使っていると思います。次の2組目は婚姻制度は不要であるということに関して3人がディスカッションしています。
実は最近婚姻制度について頭を悩ませているんです。高校時代の友達が先月結婚式を挙げたんですけど、後で本当に必要だったのかとメッセージを送ってきて、法律的な恩恵もあるし社会通念としても認められているけれど、自由が制限されるイメージもあって判断がつかなくなっちゃいました。どっちが正解なんだろうって。
コウさんの悩みはわかります。でも私は婚姻制度が絶対に必要だと思います。私の両親は40年間も一緒に暮らしており、父は病気になった時は妻である母がすぐに病院の決断に立てることができました。同居だけだと家族としての立場が認められないことが多いんです。婚姻制度も重婚、結婚詐欺などの違法行為を効果的に予防します。社会安定のためにも婚姻制度は不可欠だと思います。
でも四季さん、この制度はもう古くなっていると思います。私の知り合いのカップルは事実婚で結婚せずに10年以上一緒に暮らし、子供も2人で育てています。彼らは愛があれば紙の契約はいらないと言います。最近では LGBTQ のカップルも多く、現行の婚姻制度では彼らの愛が正当化されないことがあります。制度そのものを見直すべきで、自由な選択権を与えるべきだと思います。
あかねちゃんは理想論ばかり言っています。現実には婚姻制度がないと混乱が生まれます。例えば離婚の時の財産に関する争いの他人になる時が多いことが多いですが、法律で定められたルールがなければ争いはさらに激しくなるでしょう。子どもの親権や交一費の問題も婚姻制度がないと解決が困難になります。
四季さんが言ったように、結婚があれば離婚があります。日本の離婚率約 35% が示すように、婚姻は人間関係の安定を保障できません。離婚の時の財産分与のトラブルを考えると、婚姻制度がリスク要因となります。
二人の意見を聞いてもっと混乱しちゃいました。でも四季さんの安定感や保障の主張も、あかねさんの自由と多様性の主張も、どちらも納得できる部分があるな。私はもう少し考えてみなちゃいけませんね。
難しい言葉、言い回しが入っていて、他のクラスメートにはやはり難しい内容です。最後の3組目は、動物園は廃止すべきであるということに関しての2人でのディスカッションです。
最近動物園で本当に必要かな。動物がかわいそうだよ。ゾウが無理やりショーをさせられたり、タイガーやチーターが狭い檻に入れられたりしてるよね。
でも動物園は絶滅しそうな動物を守ってるんだよ。パンダとかトラみたいに野生ではほとんどいない動物も動物園で育ってたのでしょ。
それなら自然の中で保護すればいいんじゃない。動物園みたいに閉じ込めなくても。
でも普通の人は自然保護区に行けないから、動物園で実際に見て学ぶのが大事なんだよ。子供たちが動物に興味を持つきっかけにもなるし。
今はバーチャルで動物が見られるし、動画でも勉強できるよ。わざわざ動物を檻に入れなくてもいいと思う。
確かに昔みたいに小さな檻に入れるのは良くないね。でも最近は広い場所で自然に近い環境を作る動物園も増えてるよ。
そういう動物園ならいいけど、やっぱり動物を無理やりショーさせたりするのはやめるべきだよ。
それはそうだね。 ショーンみたいな動物虐待は絶対ダメ。でも動物を見て学べる場所として良い動物園は残すべきだと思う。
わかった。じゃあ動物を虐待するような悪い動物園はなくして、動物のことをちゃんと考えた良い動物園だけにすればいいんだね。
そうだよ。僕たちも動物に優しい動物園を応援していこう。
いかがでしたでしょうか。比較的平易な優しい語彙表現を使っていて理解しやすいと思います。発音、イントネーションに工夫が欲しいところですけど、これだけ読めれば素晴らしいと思います。今回ご紹介した3組の会話は7グループ21人の学生に提出してもらった作品の中から日本語が聞き取れるものを選びました。この3組、7人のうち6人は学年120人余りの中で上位 15% に入るレベルだと思います。今回はここまでです。お聞きいただきありがとうございました。それではまた次回。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、T シャツプリントの SE カンパニー、そして、学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。
Radio Cabinet. You know, baby, you've got too many choices. Now we know everything.